主日礼拝を始めてまいります。立ち上がって主を賛美いたしましょう。新聖歌312番、新聖歌312番、日ごと主イエスに思って主に賛美を捧げましょう。ご着席ください。共に主に祈りましょう。ただ主にすがり、日ごとよすがら、御手に委ねて恐れず進まん。私たちの愛する天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。私たちはあなたによりすがっていないと恐れることがたくさんあります。御霊の光に照らしていただかないと、導きの道がわからないで迷うものです。私たちのこの世の旅路がやがて終わり、そこは御国ぞと教えてくださるように、今もそして後もあなたに頼って歩むことを教えてくださり、ありがとうございます。そこに恐れはなく、そこに光があり、そこに大きな平安があることを覚えて、心からありがとうございます。一週間それぞれのところで歩んできたものが、またここに一つに集められ、共に主を賛美しました。共に御言葉を聞いていきます。この神の家族の交わりをどうぞ祝福してください。それぞれ違った賜物を持った者たちが集められ、同じ主にお捧げしていきます。この礼拝をあなたがお受け取りください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。イエス様がこう祈りなさいと教えてくださった祈りです。それでは共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、 御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。では、子供賛美を、一緒にしましょう。お願いします。今月までこのイエス様の素晴らしさを子供賛美にして、来月からは気づかなかったを賛美します。はい、ではお願いします。この賛美してきましたが、イエス様の素晴らしさ届いたでしょうか。のぞみちゃん届いてますか。よかったです。はい、イエス様の素晴らしさがここで届いて、信仰問答に入っていきたいと思います。はい、子ども信仰問答、今日は24です。ただ23もね、ちょっと振り返っておきたいと思いますが、はい、問いの23はこちらです。 罪の性質を持って生まれた私たちは神様の教えを守って生きることができますか。まあ、罪の性質を持ってるんですよね。どこかで意地悪をしたり嘘をついたり、まあ、神様に背いたり、まあ、そんな罪の性質を持って生まれた私たちは神様の教えをそもそも守れるのか。これ答えあったかな。はい、あ、いいえですね。はい、私たちは罪を犯さずに生きることはできないんです。はい、罪を犯さずに生きることはできないので、罪を隠さずに悔い改めること、悔い改めてイエス様が許してくださるというその許しの中にね、私悔い改めなんてしませんっていう人がいれば、それこそ悔い改めなきゃいけない。悔い改めって分かります？罪を神様にごめんなさい。そうそうです、素晴らしいです。罪を犯してしまった神様にごめんなさいというのが悔い改めですが、私たちは罪の性質持っているので、もう神様の教えが守れないので、神様ごめんなさいと、まあ、そもそもね、いい人かとか悪い人かとかそういうこと関係なく、みんな持ってるこの罪の性質は神様の前に繰り返し繰り返しごめんなさいって言っていきましょうということですが、では私たちはこの罪、まあ、もともと持ってる罪ですね、神様に背いてきた、背いているという、ちょっと意地悪したよとか、ちょっと悪いことしちゃったとか、それではないですよ。もともとの罪、その原罪というんですが、この罪を持ったまま天国に行くことができるでしょうか。問いの24は、私たちはこの罪を持ったまま天国へ行くことができますかです。さあ、どう思いますか。のんのん星から来られたのぞみさん、答えをお願いいたします。え、行くことができます？ます残念、いいえです。そのままではいけない、これ持ったままはいけないんです。そうです、よくわかりませんが、私たちは罪を持ったままでは天国に行けない。私たちは新しく生まれない限り天国には行けない。まあ、新しく生まれるってどういうことっていうことがね、また説明が必要なんですが、イエス様を信じて新しい命にされた、まあ、そのイエス様を信じたらいけるんですよ。イエス様を信じて、この十字架が私の罪のための救いです。で、持ったままはいけない、もう置いていく、イエス様の前に置けばいけますよっていうね。私たちは新しく生まれない限り天国に行くことはできないと。で、聖書にはこう書かれています。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ヨハネの福音書3章3節に書いてありますが、新しく生まれる、まあ、イエス様を信じるということですね。そうじゃないと神の国、天国に行くことはできないよということを教えています。はい、では問い24、はい、答えを皆さんで言ってくださいね。私が問いを言います。私たちはこの罪、原罪を持ったまま天国へ行くことができますか。答え、では聖書は皆さんと一緒に、言いましょう。3、はい。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ヨハネの福音書3章3節。はい、お願いします。はい、窓に登っている小さな方、今日はあなたもできる子供礼拝クイズになってますよ。お願いしますね。はい、降りたあなた、今日からあなたも礼拝クイズができます。 なんとあの窓に乗ってた方が礼拝クイズができるそうなので、今日からちょっとひらがなが多めですが、中高生の方々は目をそらさずに。はい、では聖書を読みいたします。ヘブル人への手紙を開いてください。ヘブル人への手紙2章1節から4節を読みいたします。ヘブル人への手紙2章1節から4節です。新約聖書新改訳2017年版は438ページになります。ヘブル人への手紙2章1節から4節。こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのなら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。そのゆえ神も、印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを証ししてくださいました。こんなに素晴らしい救いをと題して、このところから共に御言葉に聞いていきたいと思います。ではお祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。御言葉が私たちのうちに、頭だけではなく心に、そして心から思いに、思いから行動になっていくように、この御言葉を分かるように助けてください。語る者が付け足しをしたり削ることがありませんように、ご聖霊が私たち一人一人のうちに働いてくださり、この心を柔らかくしてくださいますようにお願いいたします。あなたの御心が分かるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヘブル人への手紙を開きましたが、前回1章で、イエス様が神の御子であるということを覚えましたが、この2章前半を読んでいて、流される、流されないようにという言葉があるんですが、私たちは何かに流されてしまう、いわゆる信仰の危機のような、霊的危機のようなものを通ったことがある方はいらっしゃるでしょうか。福音の情熱、この福音の希望を、また御言葉を読んでいく、神様が何を語られるんだという緊張感よりも、なんとなくイエス様への愛が深まらない、自分の祈りが薄い、濃い薄いという表現がいいか分かりませんが、食前食後は祈るけれども、人のために取りなして祈ることもままならないような、いわゆる世の中で信仰を持って生きるのは難しいという霊的な危機、福音の情熱のない何かに流される、聖書もつまらないというのようなことがないか、ヘブル書の1章では2章の1節ではそのようなことから始まっていますが、もともと1章でイエスが神の御子である、そのことが繰り返し書かれていました。1章の1節から4節をもう一度読みしますが、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座につかれました。 巫女が受け継いだ皆は御使いたちの名よりも素晴らしく、それだけ御使いよりも優れた方となられました。この方は神の御子である、子なる神キリストである、それを御使いと対比して教えていました。巫女がわからない、イエス様がわからない、ただの人でしょうというところで、この対比はとても大事なものでした。旧約の時代に神が預言者を通して、御使いを通して語られたとあるように、今は巫女を通して語られるんだと。でその巫女は御使いよりも優れた方であり、力があり、模範であり、技を成してこられた。その巫女を通して語られる神様のご計画、神様のご愛、神様の戒め、神様の救い、それを語ってきて、二章に入って、こういうわけで、これを語ってきました。これをあなた方が聞き、これがあなたの土台となって、こういうわけで、私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければならない。はじめにも言ったように、私たちは押し流されそうなことが、ある。当時はユダヤ人たちがユダヤ教からキリスト教になり、イエス様を信じたけれども、前の生活に戻すような、イエスはキリストかもしれない、そんな流れの中にまた戻されるようなことがあったので、ますます心に留め、押し流されないようにしなさいと。この心に留めるという言葉ですが、船を港に停泊させるときに、怒りを下ろして安定させる、そんな言葉にも使われるものです。船をそのまま港に置いておいても、怒りがなければそこから動いていってしまう、流されていってしまう。流されないように、そんな船や港を連想させて、注意が必要であるということを、この著者は、気づかせようとしています。心に留めなさいと。あなた方が聞いたこと、語られたこと、それを自分の心に下ろしなさい。船が怒りを下ろすように、私の心にそれを下ろして、主のもとで安定する。人の本当の安定は主の言葉によると言っていいと言います、いいと思いますが、耳で聞いたことを心に、その聞いたことを今度は信じると、そして信じたものを従いますと、そういうふうになっていかなければ、繰り返しますが、押し流されますよと。船が漂流して流れていくように、その怒りがなければ、これがとどまるものというものがなければ、少しの風であったとしても、なんとなくゆらゆらと動き出して、いつの間にか流されていく。当然強い風であれば、一気に押し寄せて、どっと押し寄せて流されていくこともあるでしょう。吹き飛ばされるような、埋もれていくような、脇に教えられるような、海水浴などでもそんな経験をされた方はあるのではないでしょうか。浮き輪を持って海に出て、目をつぶっていたら沖の方に行ってしまった。どこから来たのかわからない。波はそんなに強くなかったけれども、あっという間に違った方向に進んでしまうような、一見離れてなさそうでそうではないということが、私たちの中にも周りにもあるのではないでしょうか。このヘブル書は、イエスから目を離すなということが書かれている書です。イエスから目を離していくと、そうなることはあると。 私自身もある時、一つの問題が起こって、それはイエス様の前に手放すべきことということであったので、苦しかったけれども一緒に手放そうと涙で共に祈ったことがありました。イエス様に立ち返りましょうと、そしてその方もイエス様に立ち返ることができるようにと祈られていたのですが、数ヶ月経った時に、この世の流れの中で、世間体でしょうか、社会のシステムや考えや思い、それが立ちはだかって、イエス様のことより、人の心配や人の思いを優先し、心の隅にイエス様はおられた、そしてイエス様の言葉もあったと思うのですが、なるべく隅に行っていただきたいというような、今はイエス様が出てきてほしくないような、そんな形で流されていった姿を見ることもありました。もちろん戻されることもあるのですが、流されているということも、イエス様を見ていないと、イエス様を聞いていないと、そうなるということは、私たちの現実の中に確かにあることを思うのです。神様は愛で、恵みが豊かで、慈しみが深く、許してくださる方であると同時に、清い方であり、義であり、悔い改めない罪をそのままにされるのだろうかと。この2節には、御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのならとあるように、当時旧約で御使いたちが語った言葉、神の律法に対して、それに背くことに神様は厳しい態度を持って迫られていました。御使いたちが語った言葉に対して、それに違反すること、不従順であることに処罰があったという御言葉の効力を前にして、御子が、御使いより勝る御子が語られることをないがしろにすることができるのかと。御使いより勝る御子が語ったことは、小さくなって、御使いが語ったことだけがそうであったはずはない。御使いよりも力あるお方が語られた言葉に力がないはずはなく、どうして罰を逃れられるのか、無頓着なままでいいのか、背き続けていいのか。新約聖書の中に、イエス様は例えを用いて語られる場面がたくさんあります。開きませんけれども、ルカの8章18節で、聞き方に注意しなさいとイエス様は言われます。その8章の中では、種まきの例えがあったり、燭台の光があったり、マルコでもマタイでも、その例えを持ってイエス様は、聞く耳を持ちなさい、聞き方に注意しなさい、聞きなさいということを言われています。そしてこの3節に、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。こんなに素晴らしい、それほどの素晴らしさを私たちはいただいているということを忘れてはいけない。はじめに主によって語られ、それを聞いた人たちによって伝えられてきた、こんなに素晴らしい救い、 これをないがしろにしていいわけがないと。こんなに素晴らしいの、素晴らしいのは、すべての違反に対して、すべての不従順に対して、そのすべての罪の身代わりにイエス様がなってくださった。こんなに素晴らしいのは、当然その処罰を受けるべきものが、身代わりの十字架を信じることだけで、その処罰を免れるというのです。これをしなければならない、あれをしなければならない。行いや、お金を積むことや、そのようなものを求められるのではなく、信じることでそれが免れると言われているこの十字架が、こんなに素晴らしいものであると。覚えつつ私たちはこの素晴らしさに預かっていることを忘れないでいたいのです。あまり自分の人生に引っかからない。救いの素晴らしさがそんなに自分の心に、生活に浸透していない。ということがあるならば、繰り返し繰り返し十字架に戻って、十字架とは何だったのか、そんなところに立っていきたいと思うのです。私たちはこの救い、こんなに素晴らしいものを後にして先ほど涙で共に祈った方のように、今の人間関係、今の健康やお金や仕事のこと、この救いの前にあることに心を使うけれども、救いのそのこと自身、その命に対して心を使えないことが多くあります。だからこそイエス様は、聞き方に注意しなさい、聞く耳を持ちなさいと、そしてご自身は侮られるような方ではないと。私たちが思い違いをしたまま、侮ったまま、偽ったまま、それでもいいよという方ではない。愛があり、恵みがあり、豊かであると同時に義であり、清さのある方なんです。賛美歌の262番、新聖歌の230番に、十字架のもとぞ糸やすけきという賛美があります。神の義と愛の会えるところ、十字架は神の義と神の愛の会うところなんだと。そんな賛美がありますが、先週ある方の葬儀で、ノンクリスチャンのご家族の方が、まさにこの神の義と愛をキリスト教の葬儀で知ったということを聞きました。50代の方で、志半ばという旅立ちだった。企業選手で、これからは本当に期待されていた。子供もいた。これから学費もかかる。そんな中の、長い闘病ではあったのですが、旅立ちを前に、ノンクリスチャンのご両親は、ただただ悲しかったはずなのですが、十字架の話を聞き、神の義と愛を気づかされたと。神様は慰めもあるけれども、厳しさもあるんだなということを言われ、十字架に関心を示されたということをお聞きしました。十字架に恵みがあり、憐れみがあり、私たちはそれをなおざりにしてはいけない。十字架が、神の言葉が小さくなってしまえば、そこまで偉大ではない、そこまで素晴らしくないというもののままでは、私たちは 流されてしまう。じわじわとだんだん知らない間に流されてしまうのか、一気にどっと押し寄せられて流されてしまうのか。流される誘惑は本当にたくさんあることを思います。いやでも十字架はそれほどと言われる心の中に誘惑が潜んでいる。海に船を出すときにあらゆる危険があります。安全のためにいろんな準備をします。いろいろな準備をすると同時に、私たちもこの人生の旅路を歩んでいくときにいろいろな準備が備えが必要であることを覚えたいのです。この人生に、この命の現実にこんなに素晴らしい救いをイエス様が表してくださって、ご聖霊がこの救いの真実を不思議や見業を通し示し続けてくださっていると、この救いを証ししてくださっていることに気づいていきたいと思うのです。たくさん難しい現実があるかもしれません。でもあらゆる危険の中でこの御言葉が私たちの力となり、心の深いところの安定となって、流されない、流されていかない、揺らがない救いの現実を生きるものと信じていきたいと願います。お祈りをいたします。こんなに素晴らしい救いを与えてくださる天の父なる神様、お名前をあがめます。今の私たちの日常だけでは思い知られない、あなたの歴史の始まった時から今に至るまで、あなたの御言葉の一つ一つが力があり効力があることを覚えるときに、今も私たちの現実の中でこの御言葉は力があり恵みであり指針であることを覚えて皆をあがめます。私たちの人生の旅路においてこの救いの素晴らしさを、福音を手放すことがありませんように、それを見逃して恵みを憐れみをなおざりにして流されていってしまうことがありませんように助けてください。聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないように主にあって歩むことができるように助けてください。聖霊がその御業を証ししてくださることを信じて感謝をいたします。おいだねできる恵みを感謝しつつ、すべてを御手に委ね、皆さんの祈りに合わせ愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。応答の賛美を捧げましょう。主に応答をしましょう。新聖歌の183番、新聖歌183番、悩める人々をもって主に賛美をいたします。はじめに一節弾いていただいて、その後共に賛美をしましょう。しましょう。
悩める人々、皆大きき皆は
続けて主に感謝を捧げしましょう。具体的に献金という形を通して私たちは主に感謝を表すことができます。ご準備のない方は袋をそのままお渡しください。準備して来られた方は感謝を持って主に捧げましょう。オンラインの先で礼拝をされている方も、後で CD で礼拝をされる方も、それぞれ取り分けて主にお捧げしましょう。献金のご用を長谷部姉妹お願いいたします。天の父なる神様、あなたの名前を心から賛美いたします。今日の聖日、あなたに礼拝を捧げることができ心から感謝いたします。神様、本当に私たちはそれぞれに重荷を持って歩んでおりますけれども、あなたを信じて歩むときにあなたの御業を見せていただけることを心から感謝いたします。どうか私たち与えられた長谷部を本当にあなたを信じて歩み続けることができますように、あなたの御名を汚すことがありませんように、どうか私たち一人一人を導き、お守りください。この礼拝の時を覚えながらもここに集うことができなかった方々もおられます。どうかその場にあってあなたが祝福してくださいますように心からお願いいたします。そしてまた母共に礼拝を持つことができますように、助けてください。ただいま捧げました捧げ物、主の御用のために用いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではご起立ください。主に称栄を捧げしましょう。新詩62番、あまつ御民をもって主に称栄を捧げましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。